四国は午前5時です。ながら聞きビットコインニュース、ナビゲーターの田中瑞希です。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へ、はい、アメリカの動向をテンポよくお届けします。それでは早速、昨日11月5日のニュースランキング、10位から6位の発表です。第10位、バランサーのハッキング被害、一部回復。11月3日に発生したディファイプロトコルバランサーのハッキング事件で、被害額のうち1930万ドル相当の資産が、まあ、別のプロジェクトの介入により回復されました。全被害額の約 15% に当たります。
第9位、中国が対米追加関税の停止を延長。中国は11月5日、米国製品に対する 24% の追加関税の適用停止を1年間延長すると発表しました。米中間の緊張がわずかに緩和され、マクロ経済の不確実性が少し後退したとみられています。第8位、イーサリアム価格3100ドルのサポートラインをめぐる攻防。前日の急落後も売り圧力が続きまして、ETH 価格は一時3100ドルを割り込みました。この価格帯を維持できるかが短期的なトレンドの焦点です。
第7位、日本企業メタプラネットが1億ドルのビットコイン担保融資を実行。東京証券取引所上場のメタプラネット社は、設定した5億ドルの融資枠から1億ドルを借り入れ、追加のビットコイン購入と自社株買いに充当すると発表しました。企業の強気な姿勢が示されましたね。
第6位、暗号資産の恐怖&強欲指数が恐怖レベルへ。
あら、
市場心理を示すこの指数は前日の27から20へと急落し、市場参加者の心理が大幅に悪化したことを示しています。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位、ソラナ関連 ETF に資金流入が集中。ビットコインやイーサリアムの ETF から資金が流出する中、ソラナの ETF には1480万ドルの資金が流入し、逆高高となりました。市場の中でも資金の移動が見られますね。
第4位、イーサリアム現物 ETF から記録的な資金流出。11月5日の取引で、イーサリアムの現物 ETF からは単日で2億1900万ドルという歴史的な規模の資金が流出しました。これは市場の不安心理の表れです。
そして第3位、ビットコイン現物 ETF からの資金流出が継続。
こちらもですか。
はい、ビットコイン ETF からも5億7770万ドルの大規模な資金流出が観測され、機関投資家のリスク回避姿勢が続いていることが確認されました。
第2位、ウォルストリートの大物 CEO が市場調整を警告。ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの CEO は、今後12ヶ月から24ヶ月の間に株式市場が 10% から 20% 規模の調整を迎える可能性が高いと警告しました。この発言がリスク資産全体のセンチメントを冷え込ませる一因となったということですね。
それでは昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース第1位はこちらです。第1位、ビットコイン10万3000ドル台へ回復も基盤は脆弱なまま。
ソラさん、前日に10万ドルを割り込んだビットコインですか。
はい、
昨日は少し持ち直したようですね。
一時10万3000ドル台後半まで反発する場面がありました。
はい、
しかしこの回復を手放しで喜べる状況ではないようです。
あ、そうなんですか。
この反発が非常に脆弱な可能性を示すいくつかの重要なデータが、まあ、浮き彫りになっていまして、
詳しく解説してください。
まず注目すべきは第2位のニュース、ウォルストリートの巨人たちの警告です。
はい、
ゴールドマンサッカスとモルガンスタンレーのトップが公の場で市場の調整、つまり下落の可能性に言及したことは、機関投資家の心理に大きな影響を与えます。
プロの投資家たちは慎重になっているわけですね。
その通りです。そしてその心理は第3位と第4位のニュース、つまり ETF からの大規模な資金流出に直接的に現れています。ビットコインとイーサリアムの ETF を合わせて1日でおよそ8億ドル、日本円にして約1200億円近くの資金が摘き上げられました。
1200億円、いやー、これは個人投資家の動きとは規模が違いますね。
まさにこれは市場を支えてきた機関投資家が、まあ、利益確定やリスク回避のために本格的にポジションを縮小しているサインと解釈できます。この売り圧力が続く限り本格的な価格上昇は難しいでしょう。
価格は少し戻しても、大個人の投資家は売っているという、そういう状況なのですね。
そういうことです。さらにオンチェーンデータ、 つまりブロックチェーン上の記録を分析すると、
はい、
もう一つの懸念材料が見えてきます。現在ビットコイン供給量の約 30% が含み損の状態にあると暗示されています。
含み損 30%？
全ビットコインの3割が、
はい、
現在の市場価格よりも高い値段で買われたことを意味します。これらのホルダーは価格が自分の買い値まで戻ってきたら、
うん、
損失を回避するために売りたいと考える可能性が高いです。これがいわゆる上値の重さにつながります。
つまり価格が上がろうとすると、
はい、
すぐに売り圧力に押されるということですか？
その通りです。価格は10万3000ドルまで回復しましたが、
ええ、
その上には巨大な売りの壁が待ち構えている状態です。第6位の恐怖指数が示す通り、市場心理も冷え込んだままということですね。
まとめると、ウォルストリートからの警告、機関投資家の資金流出、そして含み損を抱えたホルダーの売り圧力、
はい、
この3つの大きな重しがあるため、今回の反発は一時的なものに過ぎないということですね。
テクニカル分析ではデッドキャットバウンス、
はい、
つまり下落トレンド中の一時的な反発である可能性が指摘されています。
ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。
はい、
ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。10位バランサー一部回復、9位中国関税停止延長、8位イーサリアム3100ドル攻防、7位メタプラネット BTC 担保融資、6位市場心理恐怖レベルへ、5位ソラナ資金流入、4位 ETF 歴代流出、3位 BTC ETF 流出継続、2位ウォルストリート調整警告、そして第1位がビットコイン脆弱な反発でした。
それではまた明日お会いしましょう。ソラでした。
田中瑞希でした。さてここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。
はい、
今回のビットコインの反発を本格的な回復トレンドの始まりと捉えますか、
それとも
下落相場の中の一時的なデッドキャットバウンスと見ますか。ぜひご自身の植え替えを考えてみてください。